るあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイムコーヒースイッチオン。10月12日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る。弾が早口、噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら。バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、
小杉のマドンナになりたいんだけれど、
まだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園選択アイドルガブのリーダー、本当に急に秋が深まって着るものがなくてとっても困っちゃっている、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。
プール好きなんですもんね、ゆうゆう。
プールは好きでも秋も秋で好きですよ。
大丈夫なんですか、うん、はい、あのこうすんなり言ってるような私たち2人なんですけれど、バタバタで今準備
すごく今もう、ね、
しましたね、
はいはい、いろんなことを整えながら、はい、座ってますね。
そうですね、うん、やはりあのその生放送というところもありましてですね、今リスナーさん、あの落ち着いてるな2人ともと思ってるかもしれないんですが、うん、今日は想定外のね、あのゲスト様とのお打ち合わせもなく
て、そうです、もうゼロ、本当に本当にゼロ、
あのここにおかけいただいておりますが、まあ、もう一人のねパーソナリティ、ルルお姉さんのご紹介しますよ、
はいはい、
ルルお姉さん本日お休みなんですよ、
はい、
でプロデューサーのシチューさん、別の場所から放送を見守ってくれています。
ありがとうございます、
はい、あの今日お打ち合わせができなかったゲスト様、うん、もうすでにスタジオにお入りいただいておりますのでご紹介したいと思います。はい、CM スポンサーとして放送開始初期の頃から小杉スイッチオンを応援してくださっています、佐藤クリニック院長の佐藤真希先生です。
はい、こんにちは。いつも噛みまくってばかりの、今回4回目の、佐藤でございます。
先生4回目、
すごい、私たちよりも分かってくださってる
、はい、それはもう来た回数は一応、
いやでもね、佐藤先生、あのやはりいつもお忙しいあの立場でいらっしゃいますからね、今日も走ってきてくださいまして、
息を切らして駆けつけてくださった、文字通り走って駆けつけてくださった、は
いはい、忙しかったですね、
今日はちょっといろいろバタバタしておりまして、
今日もですね、
はい、
はい、じゃあ先生、あの佐藤クリニックのことをですね、ちょっと、そして佐藤先生のことをご紹介させていただきたいと思います。住みたい街、住みやすい街としてたびたび話題に上がる注目の街、ここ武蔵小杉。ところでリスナーの皆さんが思う住みやすい街の条件って何でしょうか。何でも揃うショッピングモール、どこにでも行ける交通網、豊富な飲食店。街が豊かに住みやすくなるためになくてはならないものの一つが地域医療の充実ではないでしょうか。本日のゲスト、今もお声を出していただきました、武蔵小杉で20年にわたり地域医療を担う佐藤クリニックの院長、佐藤真希先生です。地域のかかりつけ医として、体だけではなく心の健康も気にかけているという佐藤先生の思いとは、小杉フェスタとかね、いろんなイベント、街のイベントでは魂込めて焼きそば焼いたりですとかね出店でお忙しですよ、はい、お医者様としてのね以外にも武蔵小杉に欠かせない人物である佐藤先生に、地域医療のこと、気になる最近の感染症の状況などいろいろとお伺いしたいと思います。改めまして、佐藤真希先生、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
本当にお忙しい中、よかった来ていただけて、このまんまいらっしゃらないのかな、なんて思いながら、本当
間に合わないかと思いました
結構本当にギリギリ
でしたね、
はい、
でも本当にありがとうございます、はい、番組後半のゲストトークコーナー、お楽しみにしていてください、はい、今聞いているよという皆さん、お便りください、お待ちしてますよ。パソコンやスマホから小杉スイッチオン、番組公式ツイッター、現在の X へのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵なステッカーをプレゼントします。さあ、ここで中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温が24度、最低気温が17度なんですけれど、はい、 24度ってなんかこう微妙にあったかいのか寒いのかみたいな、
ちょっとわかんないな。
ただね、はい、あのリスナーの皆さん、うん、武蔵小杉のこの日中の日差し、はい、意外と暑いんです。
確かに
ね、一昨日が結構やばかったね。
あの着込んでくるとちょっと、はい、じわっと汗かきますね。
じわっと汗かいて、うん、はい、今こうしてですね、私が中原区のお天気をお伝えしている最中もですね、はい、先生のあの携帯ですか、はい、いろいろご連絡がなっておりますが、
電話もなりましたけれども
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、あの無理ないように、はい、だってご出演いただけたらと思いますので、お電話がかかってきた際にはどうぞ出られて向こうで話していただいて、ここだと個人情報ダダ漏れです。
ダダ漏れ
です。分かって
ます。よろしくお願いいたします。はい、川崎FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたの主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消のくちきち。
詳しくはのくちきちで検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも放送中、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。あ、一気に言っちゃった。
川崎ショータイム小杉スイッチオン、
本日のお相手は DJ 恵子と
ゆゆです。
はい、今も CM 皆さんに聞いている間にですね、うん、先生といろいろな話をしておりましたが、はい、先生の秋何なのっていうのもね聞きたいんですけれど、先生なぜかと言いますと、
はい、
先週ですね、私どものこの番組リスナーさんからお便りをいただいて、
はい、
テーマが、食欲の秋、読書の秋、あなたは何の秋っていうようなテーマでお便りをいただいていたわけですよ、
はいはいはい、
ですので、あの先生の秋はどんななのかなというのもお伺いしたいんですが、
いやもうそれはもちろんお祭りの秋です、はい、
もちろん、
はい、もちろんお祭りです。
あのリスナーの皆さん、あの佐藤先生ご存知の方はね、うん、もうもちろんっていう言葉、ああはいはいはいはいって分かると思うんですけれど佐藤先生といえば、まあ、これ言っちゃっていいのかな、お酒、小さい子でお酒と、はい、お祭りですよ、
はい、
ね、
はい、そうです。
でこの秋はどこか行かれたんですか。
つい先週の連休に、はい、大阪の泉大津というところの断じりに行きまして。
出ました断じり、はいはい、
これまあその中の浜八丁というまあ勝ち合いといってだんじりをぶつけ合うところなんですけど、まあ唯一ですかね。でそこの宮本町というのに毎回お世話になっておりまして、
毎回お世話になってお
りまして
、お世話になっているというのはどういうことなんですか。
まあそこの宮本町のだんじりを、はい、まあ毎回一緒に追いかけますという。
毎回ってどれぐらい前からそのだんじりには参加されてるんですか。
コロナの前の5、6年前からですね。
はあ、ね、
まあコロナで3年間ほどちょっと中止になってしまいましたけど、はい、去年からまた再び、はい、参上させていただ
きます。参上して、
はいはい、混ぜていただけるっていう感じなんですけど、
そのように何回も何回も、まあ、1年に1回であろうと通っていると、はいはい、もう向こうの方たちともお仲間ですね。
はい、
はい、
長本というお偉い方たちには、はい、お顔は覚えていただいているとは思います。はい、今年の会長さんもよく、はい、存じ上げてましたので、
はい、あもう佐藤先生来たよみたいな感じで、
はい、
ウェルカムですね。
ウェルカムな感じで迎えていただきました、
いやー、だんじりね、私も大阪に5年間住んでたことはあるんですが、吹田市の方にね、ただだんじり祭り行ったことがなくて、激しいですね、あれは。
もうテレビで見たことしかないけど、ない、もうぶつかり合い、ぶつかり合い、なんかちょっとね、激しい。
大体は普通のだんじりっていうのはもう大体やり回しといって、はい、カーブを曲がるね、勢いでカーブ、
う
ん、でもその泉大津の浜八丁っていうのは、だんじり、前の他の町のだんじりに後ろから当てるという、
はあ、ね、いよいよあるんだ。
まあ珍しい、だんじりの一つの形ですね。
はあ、
まあ時代を遡ると江戸時代まで、
ああ江戸時代の話になっちゃうと先生ちょっと長くなっちゃうので、聞かせていただきたいと思うんですけれどね、うん、いや先生、今度だんじり祭りというテーマでまた来てください。
はい、
この後のゲストトークコーナーはどちらかというと、はい、お医者さんとしてもまあお話を伺わなくちゃいけなくなっちゃうので、はい、
本職の方
ね。そうですね、
本職の、はい、よかった、本職お祭りっていうのかと思ってびっくりしちゃった今。いや、よかったよかった
よかったよかった。いや、もうだんじりの話はね、リスナーの皆さんもぜひもっともっと聞きたいところではあるんですけれど、うん、ちょっとねお時間もあることですので、ここでね佐藤先生の秋は終わりにしたいと思います。
秋は続け
させて、そしてですね、この後に皆さんに聞いていただく曲がですね、佐藤先生、これお祭り好きということでこの曲を準備させていただきました。
はい、
はい、聞いていただきたいと思います。美空ひばりさんのお祭りマンボ。お祭りマンボ聞いていただきました。もう佐藤、ゲストの佐藤先生というとお祭りですからね、お祭りマンボ、流させていただきました。
はい、
さあ次のコーナーです。ゆうゆうお願いしようかな。
はい、続いてはですね、はい、いつものように、はい、RR コーヒーの出店情報をまずはお伝えしましょう。はい、はい、秋ねイベントシーズンですから、うん、いろいろなところに行かれてますよ、 RR コーヒーさんね。はい、今日はね、お休み、最近木曜日お休みなこと多いですね。はい、そして、明日から金土日、そして月曜日お休みで、また水曜日と出店があるようです。はい、まず明日は、サンラフレゆりが丘、はい、こちらで10時から午後4時まで、はい、土曜日は、お珍しくはないか、14が土曜日ですよね。
そう
だね、そうですよね。あ、土曜日だけど多摩川の丸子橋に出るんだ。
はい、日曜日じゃない
んです、ね、じゃなくて、でも日曜日にも出ます。土日と丸子橋、多摩川の丸子橋に10時から午後4時まで、はい、そしてもう一台が、同じく土日と小金井公園に、こちらは9時から、夕方4時30分まで出店です。はい、うん、月曜日はお休み、火曜日は三鷹まちづくりという、こちらはイベントかな、はい、ね、出店されます。こちらは午前11時から夕方は5時30分まで、はい、長い時間出店されています。お近くの方ぜひお越しになってください。
はい、
さあそしてここからは、うん、武蔵小杉周辺のお出かけ情報をお伝えいたしましょう。はい、はい、私がね、伝えるときはね、もうここの情報を伝えることがとっても多いんですね。僭越ながら自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブでございます。はい、先日もね、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブとして、ちょっとテレビも出ちゃったりとかして ね、はい、
役中です
。だからもう夢見ヶ崎動物公園のことはやっぱ PR したい、
はい、
この場をお借りして、また夢見ヶ崎動物公園の楽しい情報をお知らせします。
お願いします。
はい、夢見車マルシェと言いまして、うん、はい、夢見ヶ崎動物公園にキッチンカーとか販売の、トラック、車がマルシェということなので、何台か出店して、そこで、はい、みんな楽しんでくださいという、そういった、企画が、催しが、開催されております。
はい、
こちらはですね、すでに10月、の土日、先週の、うん、3連休からすでにスタートしておりますけれども、はい、10月中の土日祝、そして、最終は11月26日日曜日までの土日祝日、合わせて20回ほどありますが、うんうんうん、そちらの間で、夢見ヶ崎動物公園の慰霊塔前広場で、はい、開催されます。うん、はい、時間は午前10時から午後4時までですね。はい、はい、これ夢見車マルシェ、今キッチンカーとか販売のトラックがっていうふうに言いましたけれども、夢見ヶ崎動物公園ってパンとかお菓子の自動販売機があるんですが、うんうん、 いわゆる、まあ、飲食、その、うん、しっかりお食事とか、その、どっか、ご飯を提供してくれるという、うん、そういった飲食店がないので、はい、地域のね、方々の協力を、まあ、得まして、はい、実施されている、このマルシェなんですね。うんうん、はい。これが、ちょうどね、ちょうどじゃないけど、2018年、コロナ禍の少し前から、始まりまして、はい、まあ、来園者へのサービス向上とか、うん、動物公園そのものの魅力向上といったものを目的にね、はい、始まっていたイベントでございまして、うんうん、コロナ禍で中止になりましたが、今年3年ぶりにこの夢見車マルシェ再開されます、
はい、
どんなものが出てるのかなっていうと、まあ、カレーライスとかね、例えばあとクレープとか、温かい飲み物、
はい、
ジェラートとかあったり、うん、あとはちょっとハンドメイド雑貨が売られるような機会もあったり、うん、ということで、いろいろあるんですけれども、はい、はい、その出店のスケジュール、今、土日祝というふうに言いましたが、
はい、
出店のスケジュールとか、今日はどんなお店屋さんが出店しますよなんていうことは、うん、夢見ヶ崎動物公園の公式の SNS、はい、Facebook かまたは Twitter ですね、はい、あとはこの夢見車マルシェを実際に実施してくださっているのが、うん、日吉商店街連合会さんという、はい、夢見ヶ崎動物公園周辺の商店街の連合会さんなので、はい、そちらの Facebook ページにも出店情報を掲載されます、うん、はい、またその、日吉商店街連合会さんでは出店したいというキッチンカーもね募集中なんです。なんでだから今キッチンカー走らせながらこの放送を聞いてくださってる方がもしいたら、うん、夢見ヶ崎動物公園でね出店する機会ゲットできるチャンスありますので、もしよろしければそちらもねちょっとお問い合わせされてみてください、
うんうん、
はい、で、小雨結構好天中止でございます、
はい、
先週というかこの間の祝日月曜日もね、うん、残念ながら
あ月曜日
そう雨だったので、はい、この日は出店中止となりました、はい、ので、まあ、お出かけの前にねその先ほども言いましたツイッターまたはホームツイッターX か今ね、はい、X または、公式ホームページ、Facebook ページご覧になって出店情報とか、うん、今日ね、今日はどんなお店が来てるのかなとかそういうこともチェックしてから行かれてください、
はい、
またまたまたですよ、
うん、
夢見ヶ崎動物公園は11月12日の日曜日、はい、秋の動物公園祭りというものを開催いたします。こちらはね年度でいうと5年度ぶり
5年度ぶり
最終は2018年度の、まあ、年でいうと2019年でしたけど、うん、18年度の春の、まあ動物園祭りを最後にずっと実施ができてなかったので、コロナ禍とかあと台風とかね、うんうん、なので本当に5年度ぶりの実施でございますので、はい、ぜひねそちらもね皆様情報、うん、集めてお越しください。カブカブも歌いますから、はい、来てくださいね。はい、ということで夢見ヶ崎動物公園の夢見車マルシェの情報です、はい、詳しくは川崎市のホームページまたは夢見ヶ崎動物公園の公式 SNS をチェックしてください。
はい、ゆうゆうありがとうございました。以上 RR コーヒーさん出店情報と武蔵小杉駅周辺情報をお届けいたしました。時刻は14時19分になろうとしておりましてですね、リスナーの皆さん、次のコーナーがいつもやっているあのコーナーなんですよ。丸バツでねゲストさんに答えていただくコーナーでね、で私冒頭からお伝えしてますけれど、うん、今日のゲストさんとはお打ち合わせができていないわけでして、
そうなん
です。はい、今ですねこのゆうゆうが情報を伝えている間にですね、佐藤先生に次は丸バツクイズ答えてくださいよっていうことをお伝えしましたら、うん、というようなお顔をされてますけど佐藤先生大丈夫ですか？
自信ないです。それがあんまり得意じゃない、
はい、今まで大丈夫ですよ、3回もこちらお出になっているんですから。はい、ということで次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは武蔵小杉で20年にわたり地域医療を担う佐藤クリニックの院長、お祭り好きの院長先生、佐藤真希先生です。よろしくお願いいたします。
ご自分で言ってくださった。
はい、佐藤先生、丸かバツかでお答えいただきます、はいはい、はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎純情小町の蜂須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあ、それでは問題はゆうゆうお願いします。
はい、それでは佐藤先生に問題です。
お祭りですからね。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これで終わりじゃないのよ。ここから本番ですから。はい、はい、行きますよ。うん、佐藤先生、自転車は乗られますか？
乗れますが。
乗れますが。
今、乗ってません。
はい、あんまり乗らないね。
もっぱら、じゃあ、お車。
いや。
歩き、歩行。あ、じゃあ、でもそしたら、わかるかもしれないですね。はい。はい、じゃあ、自転車乗らないとは今おっしゃってますけれども、うん、自転車が原則車道を通行するものだということは、まあ、ご存知でいらっしゃいますね。はい、
当然。
はい。ということは、歩道は、歩行者専用の場所なので、自転車は、通行してはいけない、丸か×か。
×。
お、即答。
即答ですね。
はい。通行してもいい場合があると。
さっきのだんじりの話をしている表情とは全く別の顔になって
る。お医者様の何でしょうね。
ちょっと緊張感。なみなみならぬ緊張感。
なみならぬ。
あ、いや、でも即答で真面目な顔で答えられましたけれど。
歩道を通行してもいい場合もある、あるぞと。
はい。はい、
あ、なるほど。はい、本当ですか？
多分。
先生、間違えたら、ちょっと揺さぶってみる。まずいんじゃないですかね。
いや、絶対あります。
絶対ある。じゃあもう絶対と言い切ったから。はい、じゃあ、罰ということで、はい、歩道を通行できる場合もある。罰ですね。罰。ので、はい、先生の答えは罰。正解は、おーい、おめでとうございます。よかった。素晴らしい。
危ない危ない危ない。
おっしゃる通りでございまして、はい、歩道通行か、自転車歩道通行かという標識があるようなところでは、うん、自転車も歩道を通行して良いのだそうです。はい。まあ、ですが、通行するときは、くれぐれも歩行者最優先でね、うん、お願いします、ね、ということでございます。
はい。ね、自転車に乗っていなくても、うん、やはりこう、自転車が来るとき怖いですもんね。
そうですね。
ちょっとね、歩道はね、
うん。自転車とぶつかられて、怪我をされたという方も、やっぱりいらっしゃいます。
お医者様ですからね、そう。立場ですね。
そこは、皆さんね、はい、安全に気をつけて、
はい、
やっぱり。
はね。きちんとルールを守りながら、
はい、
もう病院の先生の顔になっております、はい、先生
ルールは大切です。
だんじりの顔とは全然違うというい
や、だんじりもちゃんとルールがあるんでございますがな
だんじりの話は置いといてね。
はい、
はいは
い
はい、佐藤先生ありがとうございました。
見事正解でありがとうございました。
パフパフパフ
パフパフ、
はい、ありがとうございました。さあ、この後のね、ゲスト様のトークコーナーじゃないわQ&A、違う、質問コーナート
ークコーナーでいいんですね。トークコーナーだと思ってた私ずっと
今ね、
はい、
トークコーナーって言っちゃったら佐藤先生がずっとこう講演、うん、セミナーみたいに喋るみたいなイメージになっちゃったから違ったね。
はい、喋り出したら止まらないんで、
そうですね、
やめておいてください、はい
一緒に喋るコーナーです。はい、そのコーナーもねありますが、見事正解の A だった。
今日あれかな？なんか二人で前酒飲んできました？お二人お好きだからお酒。
いやいや、もうほら飲んでない。始まっちゃったから。
行きましょう行きましょう。
はい。さあ、皆様大変お待たせいたしました。はい、本日は特集。教えて佐藤先生、地域医療への思いです。パフパフパフパフパフ、どんどんどんどんどん、ご紹介したいと思います。
はい、
住みたい街、住みやすい街としてたびたび話題に上がる注目の街、ここ武蔵小杉。
はい、
ところでリスナーの皆さんが思う住みやすい街の条件は何でしょうか。
何でしょう。
何でも揃うショッピングモール、うん、どこにでも行ける交通網、豊富な飲食店、
はいはい、
街が豊かに住みやすくなるためになくてはならないものの一つが地域医療の充実ではないでしょうか。
うんうんうん、
本日のゲストは武蔵小杉で20年にわたり地域医療を担う佐藤クリニックの院長佐藤真希先生。地域のかかりつけ医として体だけではなく心の健康も気にかけているという佐藤先生の思いとは。 CM スポンサーとして放送開始初期の頃から小杉スイッチオンを応援し続けてくださったり、小杉フェスタでは魂込めて焼きそばを焼いたりと、医師として以外にも武蔵小杉に欠かせない人物である佐藤先生に地域医療のこと、気になる最近の感染症の状況などいろいろとお伺いします。佐藤先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ早速ですがリスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
佐藤先生から自己紹介ですよ。お打ち合わせがなかったからね。
そうです
ね、はい、よろしくお願いします、はい。
武蔵小杉の中でも、中原警察署の近くから、まあ、一歩入ったところに、開業しております佐藤クリニック佐藤です、はい。標榜としては内科外科消化器内科肛門外科ということで、普通の一般診療からちょっとした傷の手当、それから、胃カメラ大腸カメラですね、さらに、皆さんあまり恥ずかしくて言えないお尻の痔の
痔ですね、
治療を行っております。
はい、はい、いろんなあのジャンルっていうんですか、このお医者様の世界って分野っていうんですか、はいはい、何かがいっぱいあるんですけれど、先生一人で見ていらっしゃるんですよね。
あの基本的には僕一人なんですが、はい、お手伝いに来てくださる先生もおりまして、
はいはい、
紹介していいのか悪いのか、
いいのか悪いのか、
あえて、日本医大の先生であったり、はい、聖マリアンナ医大の先生であったり、お手伝いに来てくださる先生がいるおかげで、どうにかやっております。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。先生はいつぐらいからお医者さんになりたいと思ったんですか。
最終的に決定したのは高2の冬です。
高2の冬、はい、もうはっきり覚えてらっしゃるんですね、はい、
もうあることがきっかけになってるんで。
あることっていうのは言ってもいいのか言わない方がいいのか、
ちょっと仲の良かった先輩が、うんうん、高校生の時に、バイクの事故で、はい、一人お亡くなりになられてしまった、うんうん、現場にたまたま、はい、出くわしてしまったと、うん、まだね、本当に事故を起こしたばっかりっていうところに出くわしてしまったので、はい、その時に医者になれとは言われてはいたんですが、はい、拒否していたと、うんうん、でもそのことをきっかけにやっぱり自分の運命かなということで、はい、医者になりました。
なるほど、はい、その以前から高2になる前から、お医者さんになろうかなとは思っていたけれど、
そうですね、家計的に、たまたまそういう家計だったので、ただもっと自分の好きなことがあったので、はい、そっちがいいなと思ったんで、だから嫌だとは言ってたんですが、
はい、はい、そのレールに乗せられていくんではなくて、ご自身の意思でお医者さんになろうって思ったいろんなことがあったわけですね。
そうですね、はい、どちらかというと人の言うことはあまり聞かない
はい、ありがとうございます。そこからはやはり猛烈に勉強されたんですか。
猛烈に山をかけました。
山をかけました、はい、なんかドイツ留学もされてたとか。
ドイツはですね、これも行き当たりばったりで、行かないかという話が何人かに言ってたみたいなんですけど、うんうん、ついつい僕が一番最初に行くって言ってしまったっていう。
言ってしまった。はい。なんかこういいですね、はい。きっかけを先ほどお伺いした時に、そっか、すごくなんかこう重たいものがあってって思ったんですけど、嬉しいです。そのようにこういろいろ語っていただけるのがありがとうございます。そしてですね、じゃあお医者さんになろうと思って勉強されて、そして、医師免許というのですか、よくわからないですが、そういうものを取ってなのかな。佐藤クリニックを始めたきっかけって何かあるんですか。
もともと今の場所は親類が産婦人科を開業してた場所なので、
そうなんですね、
それを引退させてやってくれと、
うんうん、
引退させてというよりはもう引導を渡してやってくれということで、
はい、
開業しないかという話はもらってたんで、
うんうん、
じゃああんまりこう人前で、はい、おしゃべりしたり、うん、なんかいろいろ論文とか書いたりするの大嫌いなので、
はい、
道を外しました。
道を外した、はい、なんか佐藤先生といつもお話ししているとね、本当にお医者様なのかなっていう時がたまにちらほらと
よく言われます、
焼きそば焼いてる時は特に、はい、町のイベントで、
はいはい
はい、美味しい焼きそばを提供いただいているわけなんですけど、
あれは小学校6年生の時に適屋のお兄さんから教えていただきました
、はい、 すごい、あの本当にね、はい、敵屋さんという顔もお持ちの
先生なの、は
い、敵屋さんの顔もお持ちだったの。そうなんですね。
ね、お持ちの先生なんですが、本当にいろんなことをお伺いしたいんですよね。どうしようかな。先に、
はい、
今ほら。またコロナのウイルスが流行ってきちゃったりとか、はいはい、あとインフルエンザが流行ってたりとか、
ね、
はい、あるじゃないですか。でちょっと私がね本当に単純に思うのが、はい、インフルエンザって確か娘たちが受験シーズンに流行っていたものだった気がするんですが、
は
い、
冬ですよね。
そうです、
イメージね、
はい、先生これどういうことですか。
皆さんの記憶にあるかどうかなのですが、
はい、
昔もう十何年前に新型インフルエンザっていうのが騒がれたことがあるかと思うんですよ。
わかんない、忘れた。
これメキシコの方から広がって、はい、いわゆるパンデミックって世界大流行と、はい、WHO が、宣言した、
はい、
これまあもともとインフルエンザっていうのは季節性、特に冬に、
う
ん、流行るものだったんですが、うん、
はい、
その新型インフルエンザと呼ばれたのはもともと豚のインフルエンザからちょっと変異したような、タイプのインフルエンザのウイルス で、うん、でこれがいわゆる2009年 の、 ウイルスなんですよね。でそのウイルスというのは比較的暖かい時期にでも感染力を持っているの で、 それが今回は検出されているということになっています。
同じ私たち素人の耳に届くインフルエンザウイルスと言っても、はい、いろんなやはりタイプがあるからと、はい、いうことですか、ね、
そうです。よく A 香港型ソ連型とか、う
ん
う
ん
う
ん、
ね、B 型インフルエンザとか、うん、はい、いろいろ耳にすることはあるかと思うんですけれど、うんうんうん、今回に限っては、その、AH1 パンデミック09型という、
はあ、すぐ忘れちゃうんです
か、はい、長型らしいんでね、はい、
そうか、だから、はい、季節に関わらず、はい、インフルエンザがウイルスをこう持ってきてる、どういう表現、
インフルエンザウイルスが
猛威を振るってるっていう、
季節に関わらず来ちゃってるっていう、
特に今回コロナで皆さんずっとマスクをした生活、それから人に会わない生活をしていたことで、はい、この3年間の間に抵抗力、ウイルスに対する抵抗力が落ちてしまったのではないかと。要するにそれまでは毎年冬に流行ってかかる人かからない人いたんですけど、でも今回マスクを外す生活が広まったということで急速にこう伝播してしまったという。
3年間そのコロナウイルスで猛威を振るってた時に、はい、マスクをしていた3年間が確かインフルエンザの、患者さんがすごい少なくなったっていう、
ありましたよね。一時期ほぼゼロに近い状態、うんうんうん、
そうなんですね、やはり、
はい、ね、それでなんていうんですか、ウイルスが死んじゃうっていう言い方なのかわからないけど、それによっていなくなったとかそういうことではないんですか。
そうですね、ウイルスっていうのは必ずどこかで生き延びてるんで、それはどこに生き延びてるかというのはよくは分かりませんけど、
もうこの私たちのこの髪の毛にいるかもしれないし、
そうですね、
先生のこの後ろの肩あたりにいるかもしれないし、
それ違う。
なるほどね。先生、コロナウイルスに関してはどうですか。
コロナウイルスはですね、今回、はい、第9波と言われていましたけど、ここへ来てだいぶ落ち着いてきましたね。
あ、そうですか。
うちでも検査をさせてもらってますけど、はい、10人に1人くらいの割合になってますかね。
コロナの、ね、ウイルスが本当に猛威を振るっていた3年間、
はい、
先生のツイッターだったかインスタだったか拝見した時に、本当に佐藤先生、もちろん佐藤クリニックの皆様が全身ね、本当お暑い中、はい、ビニールの 着衣、ね、
最初レインコートから始まって、
う
ん、
はい、そうですよね、はい、本当に大変な思いをされて、そしてね、はい、あの患者さんたちを救ってくださって来ていますが、今少しじゃあ落ち着いたというところで、
そうですね、はい、あのまあ、5類になったということも含めて、うんうんうん、あの暑いあの予防医からは解放されて、まあ、ただあのやっぱりあの感染を広げないという意味では、うん、あの毎日気をつけながら、はい、うん、あの診療に当たっているという、
はい、ありがとうございます。どなたかが応援しに来てくださってますか？私のこの位置からは見えないんですが、はい、どうぞあの中に入ってきてください。はい、はい、今いえいえと言いながらね、はい、遠慮されておりますが、さあ先生、インフルエンザとね、はい、ウイルス、そしてコロナウイルスについてお話しいただいたんですが、ここからはまた町のお医者様としてのお話、はい、あの聞かせていただけたらと思います。この後ねまた CM が流れるときに佐藤クリニックさんの CM が流れるんですよ、はい、町の小さな総合病院を目指してでしたっけ、佐藤クリニックみたいなね、はい、なんか笑ってますけどね、はい。それでですね、先生、
はい、
先生今、
はい、
写真タイムになっちゃってますけどね、はい、はいはいはい、次行きますよ先生、
はい、
はい、体のことだけでなく心のケアもしている佐藤クリニックということなんですが、先生はどうしてねそのお忙しい時間を縫ってまでも、先ほども地域のイベントには顔を出されたりですとか、それからこう体のことだけをお医者様としてあの見て差し上げればいいものを、その気持ちを聞いて差し上げたりとか、うん、そういうことをされているという佐藤先生のこうお気持ちというか心理というか教えてください。
いや、まあ、あのお祭りにしてもイベントにしても、
お祭りにしてもイベントにしても、
まあ、いわゆる自分の心の戦場ですよね、やはり、うんうん、あのまあ、洗い流す、はい、まあ、いろんな、まあまあ、これを言ってしまっていいのかどうか、まあ、
今日はちょっと悩むところがいっぱいありますね。
そうです、あの、はい、まあ、もちろんね、あの、まあ、患者さんたちにあのいろいろ、まあ、文句を言われることもあれば、うん、うん、まあ、皆さんすごい助かったって喜んでいただけることもある、で、まあ、そういう日々、まあ、お年寄りから若い人まで、はいはい、まあ、いろんな方たちと接してる中で、はい、やはり何を喋っていいのか、うん、何をこう伝えていけばいいのかっていうのをこう考えながらやっていると、やっぱり自分でも煮詰まってしまう。
そうですね、
まあ、それがあの、うん、まあ、日々のお酒であるかもしれないけれど、
やっぱり、はい、
あの大きな戦場というのはやはり、うん、あのイベントです。
なるほど、
お祭りです、う
ん、それが結果地域の皆さんとの交流があったりですとか、はい、そこにつながっていくわけですね。
そうですね、ですのであのちょろちょろちょろちょろあのね、恵子さん、呼びつけたり
イベント会場でね、はい、本当に大里先生いるっていう感じですからね、
そうするとね、はい、あの恵子さんって言ってね、よくね、
はい、ビール提供していただいたことはないんですけどね、先生から、
ね、
はい、今度お願いします、ね、
あ、分かりました、考えて
考えておきます。先生がそのようにご自身の日々のこういろいろな、まあ、患者さんと接していることがストレスというわけではないけれど、やはりお仕事をされているという括りとしては、仕事されている皆さんね、いろいろストレスが溜まったりですとか、うんうん、ちょっと体が疲れてきたりとかあるじゃないですか。それと同じように佐藤先生がご自身がちょっと、イベントとかに顔を出した時にそれが現れる、心が現れるように、患者さんのいろんな心を洗うためにそうやって聞いて差し上げてるんですか？
そうですね、まあ、聞かなくてもいいんじゃないかと言われたりすることもありますし、うん、ただ皆さん何が、ね、原因になっているかというと、うん、やはり、まあ、体の不調、
はい、
まあ、それがあって、で体の不調の原因は何だろう、うん、何だろうと思った時にやはりネットで調べるんですよね皆さん。
なるほど、
調べちゃう
最初、
うん、で自分はこういう病気じゃないかとか、うん、そういう不安をより増幅してしまうということが、でそのより増幅してしまったのをどうやってこう溶かしていくか、まあそれが一番大事なところであって、で、うん、それを聞いてあげることで、 で例えばこの症状、このお薬飲まされてるんだけど症状が良くならないの、はい、っていう場合には、はい、まあどんどんどんどん薬が増えてしまったりすることもあるんですよね。
なるほど。
でもじゃあ何が原因かっていうことを一回リセットしましょうという、
はい、
でそのリセットしましょうというところに持っていくためには、うん、やはりその人の性格であったりとか、うん、訴えであったりとか、うん、それを全て考慮して、うん、じゃあこうした方がいいんじゃないでしょうかというところで、はい、思いっきり薬を切ってしまったりとかね、
なるほど、
そういうこともあの現わざもやってしまいます。
少しそれで様子を見て、はい、っていうことですよね、
は
い、
でまあもう一回練り直した方がいいでしょうと、うん、そういうケースも多々あります。
はい、お医者さんとしてはお薬出した方が点数につながるんじゃないかって思うんですけれども、うんうんうん、
いや
先生としてはそうじゃないです
か、ね、まあお薬いっぱい出すことで儲かるのは薬局の
方、うん、あそうなんですね、
はい、我々は薬をいっぱい出せば出すほど処方箋料っていうのは下げられてしまう、
あら、はい、裏事情がいろいろと、
はいはい、でじゃあ薬を飲ませれば、うん、まあいいんじゃないかって、薬飲めばいいんじゃないかって皆さん考えてることも多いんですけれども、はい、まあまあ適材適所というか、うん、まあ本当に必要なものがどこまで必要なものか、
はい、
まあな、まあなんだかんだで増えてしまうことは多いんですけど、うんうんうん、ただまあ薬だってただじゃないですから、
はい、
うん、
そうですね、
でまあ今は特にコロナ禍で特に咳止めですね、はい、一時期は高血圧の薬であるとか、はい、糖尿病の薬であるとか、うん、飲まなきゃいけない薬が足りなかった、はい、ちょっと足りなくなっている時期が、うん、まあ今でも続いてます、
はい、
で今は咳止めっていうのはもうかなり枯渇している状態で、
そうなん
だ、はい、だからまあ本当に風邪ひいちゃった熱出ちゃったっていう場合には、うん、検査だけやって、はい、あとはもう市販の風邪薬探して飲んでくださいって、こういうものが入ってますから、こういう症状には合うでしょうということで、はい、まあ、皆さん納得いただいている状況ですね。もう本当に薬が足りない状態です今。
ねえ、なんか中国の方たちも日本に買い漁りに来てるみたいな報道を見たことがあるんですが、その咳止めに関しては。
そうですね、はい、まあ昔ありました
よね。ちょっとありましたね、
は
い、
まあ今はね、世界情勢の影響で、はい、まあ、まあそこまでは行ってないみたいですけど、はい、
でもあれですね、今のお話伺ったところ、まあ、他のねお医者様たちも同じようなことされてるかもしれないけれど、佐藤先生、先生とね、足りなくなったからないよじゃなくって、ちゃんとその辺もお話を聞いて差し上げて、うんうんうん、別の方法をちゃんとこうアドバイスとかされたりとか、それは患者さんやっぱり安心ですよね。
そうですね、やっぱり、まあ、それをしないことには、うん、皆さん納得しないし、うん、ちゃんとね、目を見てお話ししてあげる、ちゃんと耳をまた傾けてあげる、はい、そういうことをさすることで、うん、まあ、皆さんね少しずつ、はい、ね、気持ちが上回れば、はい、体も改善すると、うん、
確かに
いうことです。
病気はなんだっけ、病は気から、そうだ、まさにそうですね、
はい、そうです、う
ん、
はい、
でもなんか先生のところに患者さんとして行ったら、うん、なんかお話をしただけでちょっとだけ良くなるような気がしてきちゃった。
お話だけして帰ってくるかと思います。
やっぱり、は
い、
そうですよね、
そうかもしれないなって。なんか地域医療ってそういう役割でもあるのかも。ちょっと自分の話で申し訳ないんだけど、はい、私子供の時から通っていた耳鼻科、
はい、
が今も通ってるんですけど、いま、うん、だにゆうちゃんって呼んで先生が見てくれるんですよ ね、 ね、
はい、
それってやっぱりなんかちょっとホッとするし、
ね、
自分のこと分かってくれてる先生がいるっていうのって本当に安心するから、うん、
確かにね、
佐藤クリニックさんの患者さんもそういうところできっともう先生のファンなんじゃないかなって。
今度ねブロマイドを作って、
なるほど、今日ちょっといい写真いろいろ撮れたので
1枚500円ぐらいしたらいいかななんて頭の片隅で思ったりしてます。
いいんじゃないでしょうか、
は
い、
薬の処方じゃなくて、プロマイドの写真で元気になる
かもしれない、はい、A から D までちょっとタイプ何個か作りましょう、
一番大きいのはね、ポスターみたいな、フロンタルのポスターのような感じでね、あれだったら20万円ぐらいでどうですか、
ね、あ、いいんじゃないですか、うん、はい、 宛先はどちらこちらでいいのかな宛先は
医療的出張でいいですか
はい、わかりました、ま
あ、そういう話をしてるとまた長くなってしまうのでねそれは病院内で皆さんで考えていただけるものとしてね、はい、まあ、でも私もねやはりあの先生にイベント会場でビール片手に持った先生から恵子さんって言われるとちょっと嬉しくなってホッとしますからやはり声をかけてもらうっていうこと自体ねゆうゆうみたいに先生からねゆうちゃんって言ってもらうみたいね、そうそう、私もあの片手にビールを持った先生から恵子さんって言ってもらうと今後もよろしくお願いしますね。
ちゃんと見つけたらあの用意しておきます、はい、あの生がなかったら缶ビールで、ね、
お願いします、はい、さあ今ね先生の思いそしてやはり地域のね方々のいろんなお話を聞いて差し上げてるんだなっていうことがすごくよくわかるようなお話していただきました。先生今後は地元に根付くため何をどんな風にしていきたいですか。
いやまあ
もう今の延長ですね。
だいぶ根付いてしまったので、はい、まあ、なるべくねこのままあの平行で行こうかと思います。あのあまりあの騒がず、
はい、騒がず、はい、騒がず、ただ1年に1回は断じりで騒がず、
あの1年に1回は留守にします。
よかった。
はい。常に平常心で、
はい、でも先生が今おっしゃったこのままの状態でっていうのが一番難しいと思うので、はい、先生がいつまでもお元気でないとその今までと同じ状況は作れないので本当に体大事にされてください。
そうですね、はい、まあ、毎年毎年年は取ってきますので僕もあと数年後には還暦が来ると。
お、そうなんですね、はい、なんかでも今日あのスタジオにお越しいただいた際にはちょっとなんか以前よりも以前も若かったけれど余計になんか色艶が良くなって、
あのまあ今日は、まあ、今日はあの、まあ、だんじりに行ってきた後なんであ
の
元気なだけです。
あ
の足は筋肉痛です
、はい、あそこまでは分からなかったですね、は
い、あの1日目が3万5千歩、2日目が2万8千歩、はい、日頃運動不足の私が
先生でもそこまでは見られないですもんね、はい、筋肉痛までは見えないからな、
ね、もうねあの最後に佐藤先生告知がありましたらどうぞっていうつもりだったんですけれど、うん、もうこれ告知は断じりになりますねきっとね。
あ、そうですね、あのまた来年の秋も行ってきますので、
はい、行くときはあの病院休みますという告知ですかね、
はい、そうです、あの金曜日の午後から休みます。
いや本当にねあっという間のゲストトークコーナーなんだったけど、
なんだったけど、
いや先生
もういいんですか、
もういい
なんか
もう終わっちゃったんですよ、
終わりです、はい、
最後何か今聞いてらっしゃる、あそういえばほらお便りがあったの
読みましょうか、
うんうんうん、
こちらはですね、はい、武蔵小杉オープンチャットにいただいたお便りなんですけれども、はいはい、いつも小杉に密着した情報を楽しみにしてます、
ありがとうございます、
今回ご紹介される佐藤、うん、佐藤クリニック院長佐藤先生は、はいはい、私のかかりつけ医としてお世話になっております、うん、小杉住民の健康ともしもの時の安心、はい、安全なサポート、住んでよかった街づくりの応援をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。タキって書いてあるの
かな、タキさんかな、
ね、
というお便りもいただいております。
はい、
はい、先生、はい、これからもどうぞ地域のみんなをよろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、本日のゲストCM スポンサーとして放送開始初期の頃から小杉スイッチオンを応援いただき、町のイベントでは魂込めて焼きそばを焼いてくださったり、武蔵小杉で20年にわたり地域医療を担う佐藤クリニックの院長佐藤真希先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。パフパフパフパフ
パフパフパフとことんどんどん、はいはい、さあ次に皆さんにお届けする曲なんですが、こちらはですね佐藤先生がこれは荻野目洋子さんが好きなのか、ダンシングヒーローという曲自体が好きなのか、どちらですか。
曲が
好きなんです、
はい、ノリがね、
ノリがね、はい、ということで先生の好きな曲ダンシングヒーローを聴いてください。
愛してるよなんて
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
こんにちは、スイッチオンファミリーのルルお姉さんです。小杉スイッチオンでは
番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
さあ続いてのコーナーは1分防災のコーナーです。ゆいをお願いします。
はい、お伝えいたしましょう、うん、まだ今年この秋大きな台風が関東地方にっていうの、まあんまり今のところないのかな、様子としては。はい、はい、あれですけど、まあ、これからね本当台風シーズンに入るということで、リサの皆様、台風って進行方向があると思うんですけどね。
知らなかった。
これなんていうんですか、台風進む方向はあるじゃないですか。台風が進む方向に対して円を半分にして、はい、右側の円と左側の円とどっちが危険かって知ってます、うん、けこさん。
今聞いてなかった。
聞いてなかったから、ね、まあいいか。ということで、あのね、台風は皆さん、
聞いても笑ってる。
そう、あの右側に注意してください。はい、というのは台風は進行方向の右側の風が強いという特徴があるんですね。
はい、
これは台風自身の、台風自身の風に台風を押す風が加わるためでなんだそうでして、はい、逆にその反対にその左側は台風自身の風と台風を押す風がこうぶつかることによって風が弱まるから、はい、危険度は左側、右側よりも低いんだそうですけれども、はい、なので、台風ね、進行方向に対して右側の地域と左側の地域があったら、より右側の地域の方が被害が大きくなる可能性がありますので、はい、皆さん台風情報をご覧になるときは、その進行方向と自分のお住まいの地域が台風に対して右側にいるのか左側にいるのかっていうところもね、ちょっと注意してご覧になってください。
はい、はい、ちょっと難しい話でしたか、右か左かっていうところですね。
そう、そういうこと。右の方が強いよ、はい、台風は危ない、
右強しっていう感じです。はい、
うん、
まあ右強し、はい、左弱しみたいな、ね、うん、
どっちに反対にな
られるといいな、大丈夫かな。
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。今日の1分防災でした。川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。ゆうゆう、
はい、
いただいているお便りは紹介できるかな。
ご紹介しましょうか。
お願いします。
はい、メインパーソナリティの DJ 恵子さん、はじめスイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
本日は佐藤クリニック院長の、うん、はい、佐藤先生ゲストですか。
はい、
地域医療大切ですよね、うん、私も中学生までは医者になろうと志を持って勉強しておりました。今は子供に関わる仕事になっておりますが、どんなお話が聞けるが楽しみです、
うん、
先週の回で私の歌を褒めていただきありがとうございました、はいはい、もっと向上できるように頑張ります、素直に嬉しかったです、
うん、と R 佐藤
さん、ね、R 佐藤さん、ありがとうございます。お医
者さんになりたかった。
そうだったんだ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして天組、いつもありがとうございます、
う
ん、天組子ときちゃんさんからは、
はい、
きっとね、真ん中フェスに行かれたのかな、うん、恵子さんを見かけたよという意味できっと写真を撮って
嬉しい、
写真をね送ってきてくださいました。
そうですね、はい、ときちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さあそしてフロンターレ情報、たまちさんの情報いきましょうか。
はい、お願いします。
はい、良い子の恵子さん、良い子は
酔っ払ってる子ね、
ゆうゆう、こんにちは、たまっちです、はい、住みやすい町、たまっちが川崎に引っ越してきた数十年前は、はい、ゴミの収集は毎日来ていて、うん、可燃ゴミも不燃ゴミもどちらも分けずに回収していました。
そう、
その時あったよね、たまっちさん、ゴミを出す方としては楽だったんですけどね、うん、まあ、今はね、いろいろ分別してますけども、他の都市に比べたら結構ね、
うん、川崎意外といい方
だね、らしいですよね、はい、さあそしてフロンターレの方で、先日の天皇杯準決勝のアビスパ福岡戦では4対2で勝利を収め、決勝戦に駒を進めました。やった、やったやったやった。決勝戦の対戦相手は柏レイソル、12月9日の土曜日に国立競技場で開催されます、
はい、
詳細はまだ出ていないので情報が出次第告知します。今週はルヴァンカップのためにリーグ戦はお休みです、
はい、
イベントはあるので告知します、次の日曜日10月15日に朝尾の練習グラウンドで朝尾制限祭りが開催されます。時間は11時から午後3時15時までです。最寄りの、栗平の駅からはちょっと歩きますが、出店とかあるようなのでぜひお越しくださいということです。たまに
ちさん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、皆様最後までお聞きいただきまして、そしてね、お便りもたくさんいただきました。どうもありがとうございました。さあ、本日のゲストもう一度ご紹介しましょう、はい、CM スポンサーとして放送開始初期の頃から小杉スイッチオンを応援いただき、町のイベントでは魂込めて焼きそばを焼いてくださったりというね、武蔵小杉で20年にわたり地域医療を担う佐藤クリニックの院長佐藤真希先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生はいつもどこら辺で飲んでらっしゃるんですか？あれ黙っちゃった。
あの小杉界隈のどこか
どこ、はい、あのアイドルのように皆さんにね、分かんないように飲まれてますからね。こっそり、
はい、こっそりですね。あのこっそりと言っても大体あの常連さんは皆さんして
バレた
バレた、うん、はい、じゃあぜひね、あの佐藤先生とお店で会った方は佐藤先生なんて言ってね、断じりの話を聞いて差し上げてください。はい、はい、佐藤先生どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間に58分でした。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子と
ガブのリーダーゆうゆうでした。
はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさよなら言うんですけれど、佐藤クリニックのちゃんと CM 聞いてました先生？
あ、聞いてます、
はい、
はい、もちろん、
はい、ありがとうございます。それでは一緒にさよならお願いします。せーの、さようなら。